それでは本日の聖書箇所を拝読いたします。本日は旧約聖書詩編105編の1節から6節です。旧約聖書の1043ページ下の段でございます。それではお読みいたします。詩編105編1節から6節。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を諸国の民の間に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべてのくすしい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心よ、喜べ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた苦しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きを。主のしもべ、アブラハムの末よ。主に選ばれた者、ヤコブの子らよ。このところから主に感謝すると題して、西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、この2025年最後の礼拝となりました。主が今日に至るまで共におられ、また私たちを守り導いてくださり、またさまざまな困難の中にあっても主は私たちの前に立ってくださって、私たちを助け憐れみ、またその守りの御手の中に私たちを生かしてくださっておられることを覚えて心から感謝いたします。また新しい年を迎えようとしていますけれども、何よりも私たちの心を主の御前にあって整えてくださり、そしてまた私たち自身が主に喜ばれるものとしてさらに歩み進んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまたご聖霊が私たちに励ましと慰め助けを与えてくださるように、そしてまた御言葉を開いてくださり、また私たちに神様のご真実、その愛を豊かに与え表してくださるようによろしくお願いいたします。どうぞお一人お一人のうちにもあなたの豊かな恵みが御言葉によって確信となって、そしてまた支えとなり、心を引き上げ、そしてまた主を崇めるものとさせてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は詩編の第105編1節から6節を読んでいただきました。この105編というのはハレルヤ詩編というふうに呼ばれています。なぜハレルヤ詩編と言われるのか、それは一番最後の締めくくりの言葉がハレルヤで終わっているわけです。この105編以外にもいくつかハレルヤ詩編があります。このハレルヤっていうのは何という意味かというと、主を褒めたたえよという意味があるわけです。もう本当に最後に主を褒めたたえて終わる、この2025年もさまざまなことがあったわけなんですけれども、何よりも私たちは私たちを生かし、また今日まで導いてくださった神様を褒めたたえるならば、これは幸いなことではないだろうかと思います。それこそこの1年のことではなくて、私たちはこの世に生まれて地上の生涯を歩んできているわけですけれども、この地上での最後もハレルヤで締めくくることができるならば、なんと幸いなことであろうかということを思います。そしてこの105編の一番最初の言葉が、この主に感謝しという言葉が出てきます。神様を褒めたたえ、また感謝を捧げる、それが言うなれば信仰者クリスチャンの人生ではないだろうかと思います。実はこの詩編はダビデ王が契約の箱を敵のペリシテ人に奪われて、 そして取り返してエルサレムに運んだ時に、この詩編歌が歌われたであろうというふうにも言われているわけです。その契約の箱がもう一度エルサレムに戻ってくる、それはもうイスラエルの人たちにとっては非常に大きな喜びであったわけです。なぜこの契約の箱を喜ぶのか、実はそれは神の臨在の象徴であるというふうに言われているわけなんです。その中には金の壺に入ったマナとかアロンの杖や、またモーセの石板というふうなですね、3つのものが入っていたというふうに言われるわけですけれども、もちろん今はこの契約の箱もその中に入っていたものも見当たらないわけです。でも大事なものは何かっていうと、目に見える品物を私たちが崇めるっていうのではなくて、それらのものを与えてくださった神様を褒めたたえるということであるわけなんです。出エジプトの時にもさまざまな奇跡がですねなされましたけれども、そのアロンの杖にもアーモンドのですね目が出てくるとか、もう本当に信じがたいようなことが起こり、またさまざまな奇跡がなされて、エジプトの地からイスラエルの人たちは脱出することができた。神様の御業を思うときに、やはり私たちも感謝を捧げるってことがあると思います。そして脱出した後もイスラエルの人たちは40年間アラノで生活をするってことになったわけなんですが、天からのマナによって彼らは養われる。そして40年間イスラエルの民は旅を続けることができたわけです。そしてまたモーセがシナイ山に登って神様とお会いしたときに、神様は10の戒めを与えて、これを守るように石板に刻まれた、10回それがあるわけなんです。そうしたものが言うなればイスラエルを支えてアラノを旅していく、それが可能となっていった。でも大事なのはそうした見えるものというのではなくて、それを与えてくださる神様に感謝を捧げる。もしそうした与えられたものを大切にし拝むんだったら、もうそれはもう偶像礼拝になると思います。でも実会の中に私以外のものを神としてはならない、手で作ったもの、刻んだものを拝んではならないとあるわけです。だから私たちが本当に感謝を捧げるのは何かっていうと、作られたものを拝むのではなくて、それらのものを作って生かしてくださる神様を崇める、そしてまた感謝を捧げる。そこに神様の豊かな恵み、祝福が与えられる。ですから私たちと神様の関係は何かっていうと、やはりそれはもう信頼関係にあると言えると思います。もう別の言葉で言うならば、もう信仰ということです。私たちは神様と信じる、その信仰によってこの交わりが与えられている。ですから私たちがこの感謝を捧げるっていうのは、いい時も悪い時も逆境の中にあっても、私たちは神様に感謝を捧げることができると思います。世の多くの人たちはいいものが与えられたらもちろん感謝します。でもなかったらがっかりしてしまう。でも私たちはたとえそうでなくても神様が自分を生かしておられる。殉教の時にも、また逆境の中にあっても、私はこの神様を信じて生きることができている。それはもう感謝の秘訣ではないだろうかと思います。私もクリスマスで訪問させていただいて、高齢者の方とか、またベッドにいらっしゃる方もお見舞いに行くっていうことがあるわけですけれども、でも本当に共に神様を褒めたたえることができるっていうのは、私は幸いだなっていうことを覚えました。 たとえ大変な状況であっても神様に感謝を捧げる、すると不思議にも心の中に喜びが出てくるわけです。まあ私たちは言うなればもう神様から愛が与えられて感謝を捧げることができる、そしてそれが大きな喜びになっていくわけです。まあこの間もクリスマスをお祝いしました。キリストが誕生された。じゃあそれは王の宮殿の中で誕生されたのか、全くそうではなかったわけです。もう本当にその貧しい家畜小屋の中でイエス様はお生まれになり、そして貝羽桶の中にもう寝かせられる、それがもう地上の生涯の始まりであり、じゃあ最後はどうだったのか、十字架の上にかけられて命を捨てる、それがイエス・キリストの地上の生涯であった。でもそれは何のためか、もう私たちをいろんな苦しみや悲しみ困難の中から救い出してくださる、それはもう神の力であるということです。もう十字架によって神様は勝利を取られた。それは私たちの罪を許し、またその罪をイエス・キリストの命をもって贖われて、私たちのすべての代価が支払われて、私たちは神のものとせられたということであるわけなんです。神のものとせられたものは滅び去っていくことがない、永遠の命が与えられて、そしてまた私たちには神の御国の約束、天国の希望が与えられているということです。ですから私たちは決してしぼみ朽ち果てていくものではなくて、むしろ永遠の命が与えられて、新しく私たちは希望を持って生きることができる。まあ箴言の中に、七度倒れてもまた起き上がる、七転び八起きのですね、起源になっている言葉があるわけです。まあ七っていうのは聖書ではよく言われるのは完全数だ。だから完全に倒れることがあってもですね、そこからまた再び立ち上がっていくことはできるんだ。なぜならば神様が共におられて、そしてまた私たちを復活の命を持って生かしてくださる。まあイエス・キリストが誕生されたそのことが福音書の中に出ています。一番最初のマタイの福音書の一章の終わりのところにも、インマヌエルという言葉が出てくるわけです。それは神我らと共にいます、その約束がイエス・キリストの誕生によって実現された。神様は遠いところにおられる方ではない、私たちのところに来てくださり、そして身近なその生活の中にキリストは30年間ナザレで歩まれた。そして私たちの命を救うために交渉外、神の国は近づいたと言って立ち上がられたわけです。そして私たちはそのキリストを信じて生きるものとされた。それが私たちも自分の人生の中でイエス・キリストを信じるその信仰の始まりがあり、そしてまた今日に至っていることではないかと思います。数えてみよ主の恵みっていうですね、賛美が聖歌の中にありますけれども、本当にイエス様を信じてどれほどまた神様に感謝をすることがあっただろうかということを思います。そしてそれはこの2025年もですね、同じです。確かに試みられることとか辛いこともあったと思いますけれども、しかしまたそれに勝るところの感謝の数々、また喜びもあった。ですから私たちはまず主に感謝を捧げる、そしてそのことが実は神様の喜びになるということです。例えば親の喜びってことを考えてみるならば、その子供がですね喜んでいたら多分親も喜ぶんではないかなと思います。 その子供が悲しそうな顔して、もう辛い思いをしていると、やっぱり親も心が痛むんではないかなと思うわけです。それはなおさら神様ご自身は私たちが喜ぶということを願っておられる。そしてまたいつも感謝を捧げる。それはもう神様にとっても大きな喜びではないだろうかと思います。ですから私たちもこの2025年感謝の礼拝を捧げてきたわけですが、しかしこの最後に至っても本当に主に感謝する、そのことを神様は喜んで私たちを受け入れてくださる、その礼拝であるということです。そして第二のことは、実は求めよという言葉が出てきます。四節のところに、主とその道からを尋ね求めよとあります。なんで主にまたその道からを尋ね求める必要があるんだろうか。それはダビデの勝利を考えてみてもわかると思います。その前のサウル王の時に最も大切な契約の箱がペリシテ人たちに奪い去られてしまった。しかしそれをダビデは取り返すことができたということです。じゃあそれは彼に力があったから、そして彼がその優れた人だからそういうことができたのか。私はそうではないと思います。むしろ彼は、まあ、ただの一階の羊飼いだった。エッサイの一番下の息子でですね、兄たちは、まあ、素晴らしい活躍をし、またイスラエルの戦士として用いられていたんですけれども、まあ、彼は野にあって羊を飼っているようなですね、もう普通の羊飼いにしか過ぎなかった人であったわけです。しかしその彼が神様の選びを受ける、サムエルがやってきてダビデの頭に油を注ぐ、そしてなんと彼は王として選ばれるということになったわけです。油注がれるっていうのは特別なことです。旧約時代においてはもう3種類の人しかいなかった。一人は神に仕える祭司、そして一人は神様の御言葉を語る預言者、そしてもう一人がイスラエルの王として油を注がれる。ダビデはまさに油を注がれて、この王として神によって召された人物であるわけです。そしてその彼がなんとこのイスラエルに勝利をもたらす、この契約の箱をも取り返すことができた。それはまさに主の道から、4節に主とその力を尋ね求めようとあるんですけれども、彼が最も力を入れていたのは主に尋ね求める、お祈りをする、そこに彼の勝利の秘訣があった。それを見出すことができると思います。私たちもさまざまな困難、また悲しみに直面するってことがあると思います。じゃあ私たちはそれをどのように乗り越えて解決していくことができるんだろうか。自分に求めてもですね、自分で解決できない、そして人に言ってもなかなかその人が当てにはならない、そういうことがあると思います。しかし神様は私たちに主とその道からを尋ね求めよう、そう語っておられるわけです。だから私たちはこの主に求めていく、そして主の力を私たちは当てにしていくことができるわけです。そしてその結末っていうのをダビデは身をもって自分の生涯を通して彼は表すことができた。もうそれこそ一階の野原で羊をもう飼っているようなですね、羊飼いから彼はイスラエルの最も尊敬されるべき王に 神様は彼をそのように導かれたわけです。そして彼は絶えず神様を当てにしていく、信頼していく、その信仰があったということです。だから私たちに必要なのは何かっていうと、自分が立派な人間になるとか自分の力を発揮するというよりも、むしろ自分を作ってくださったその神様に信頼し、また全てを委ねて神様の力を自分のうちに与えていただくということではないかと思います。旧約聖書には獅子っていうのがあります。王ではないんです。獅子っていうのは実は簡単に言うならば、もう人々のリーダー、もういろんな人たちがいるんですけれども、決して立派な人たちだけではなかった。例えばサムソンという人はもう全く、めちゃくちゃな生活をしていたような人であったんですけれども、彼も最後には主により頼んで力を発揮したときに、自分がかつて倒した敵よりも多くの敵をですね倒した。またギデオンという人は非常にこの弱虫っていうか、もう隠れて仕事をする、麦をですね振り分けるときにも外ではなくて大きな桶の中に隠れて、彼は麦をですね振り分けるような、そのような臆病者であったわけですけれども、しかしその彼にも聖霊が望まれたときに彼は力を与えられて大胆に敵に向かっていく、そういう人に変えられているということです。そしてダビデもその勝利の秘訣はもう主なる神様に力を求めていく。この新改訳聖書には主という言葉が太字で書いてあるわけなんです。なぜ太字で書かれているのか、それは全能の神を表す言葉であるわけです。でこの言葉はユダヤ人たちは発音が正しくできなかった。だいたい今聖書学者はおそらくヤウェというように発音しているだろうというふうに言っているわけなんですけれども、なぜかというと主の名を乱れに唱えてはならないというですね、そういう言葉も出てきて、彼らはこの字が出てくるときにはもうそこを発音しないで旧約聖書を読んでいった、そういうことがあるわけです。全能の神、彼らは何よりも神様を恐れかしこみ崇め、そしてまた信頼し道からを与えていただく。そして4節の次のところには絶えず御顔を慕い求めよとあるわけです。この御顔とは何なんだろうか。これはもう神様の顔ということになるわけです。そしてもっと難しい言葉で言うと神の臨在ということです。それは先ほど、イエス様が生まれた時にインマヌエル、神我らと共にいます。ですから神様が共にいるならば恐れることはない。もう神様に全てを委ねて従っていく時に私たちは勝利を得ていくことができるわけです。彼はこの詩編でもたくさん歌をですね作っています。例えば詩編の16編というのはダビデのミクタム、黄金の歌と呼ばれる詩編があります。その16編の8節のところに私はいつも主を前にしていますという言葉を彼は言っているわけです。ここでも主っていうのは太字で書かれていて、全能の神を私は目の前に置いている。ですから彼が勝利を得ることができたのはいつも神様を前にし、そしてまた神様の後を従って歩んでいった。そこに彼は勝利を得ることができたわけです。ですからその16編8節のところに主が私の右におられるので私は揺るがされることがありません、その結末があるわけです。主が私の右におられる、自分を支えてくださっておられる、だから揺るがない、 その恵み祝福が私たちにも与えられるということです。私たちはいろんなこの困難とか苦しみがあったら心が動揺する、もうパニックに陥る。でもいつも主を目の前に置いておくならば、私たちは揺るがされることがない。なぜならば主が私を支えてくださる、その恵み祝福が私たちに与えられていくということであるわけです。そして、私たちがなすべきことが、その罪にも出てくるんですけれども、五節を見るならば、主が行われた苦しい御業を思い起こせとですね、あります。主が行われた苦しい御業、奇跡です。神様はどんな奇跡を私たちになされたんだろうか。また聖書にあっても神様の奇跡の御業っていうのがいくつも出てきています。旧約聖書で、私は一番大きい奇跡っていうのは、あの出エジプトの時に紅海が真っ二つに分かれて、そこをエジプトから逃れてきたイスラエルの人たちが渡っていった。もう信じられないことであると思います。もうおそらくその数は数十万から百万を超えていただろうっていうふうに言われてるんです。そんな大勢の人たちがですね、もう海を渡っていくなんて到底信じられない。でもそれがなければ、もうイスラエルはあのエジプトで滅んでいた、今の歴史はないということになるわけです。しかしそこに神様は信じられないような奇跡を起こしてくださる。言うなれば、私たちにも神様はですね、奇跡を行われる。例えば私たちがこのイエス・キリストを信じたっていうのも、もう奇跡の一つではないだろうかと私は思います。私自身も非常に仏教の熱心な、家であったわけなんですけれども、私は信じることができて、しかも牧師にもなってですね、もう40年ほどになるわけですけれども、もう本当にこれはもう神様の御業としか言いようがない。神様は私たちにもご自身の本当に御業をそれぞれに表してくださる。そしてそれを実は思い起こせというふうに言われているわけなんです。6節には2人の人の名前が出てきます。信仰の祖先、一番最初に全能の神様を信じたアブラハム、そしてまた血縁関係で言うならば孫にあたるヤコブ、二人の人の名前が出てます。じゃあアブラハムはなぜ神様によって選ばれたのか。それは彼が立派な行いをしたから選ばれたというのでは全くないわけです。彼は東のですね、メソポタミアの方からカルデアのウルから出てきて西に向かっていったわけです。じゃあ彼は行き先を知っていたのか、自分がどんなところ行くか分かっていたから行ったのか。そうじゃなかったわけです。行き先は全く分からなかった。でも彼は全部神様に委ねて信じて従っていった。ですから彼が神様の前に正しいと認められたのは何であったのかというと、信仰によって彼は正しい義と認められて、そして彼は祝福のもとになったわけです。アブラハムを祝福する者は祝福される、もう呪われる者は呪われる、神様の守りが与えられている。そして彼はまさに祝福のもととなって、もうその信仰が今日に至ってきているということです。私たちはイスラエルの民ではないですけれども、しかし信仰においてアブラハムの言うなれば子孫同じように神様を信じている。彼も 100% 完璧な人間だったかというと決してそうではなかったわけです。 まあ、奥さんのことを妹だ、もうそういうことを言って、もう周りが大変なことになってしまった、もう呪われてしまう。でも彼は正直に話して祈った時にそれが祝福に変えられたというのが創世記にははっきりと記されているわけです。そして自分の後継ぎを選ぶ時にも彼は失敗して、まあ、イシマエル、その息子が生まれて、まあ、トラブルは今日まで至っているっていうふうに言われてます。だから彼も完全な人間ではなかったわけです。失敗している。でもそれでも彼は神様を信じた。それに神様は彼を祝福され用いられる。それはヤコブでも同じです。彼はアブラハムの信仰を受け継ぎましたけれども、まあ、ヤコブっていう名前の通りに人を押しのける、もう自分の欲が先に立つような人であったわけです。彼は次男でしたけれども、長男のエサウを退けて自分の力で、そして自分の考えで家督を得ようとしたわけですが、ものの見事にその悪事はバレて彼は逃げていった。しかしそれでも彼は神様を信じ、そしてまた神様に従っていくことによって祝福が与えられて、そして彼は約束の地カナンに戻ってこなければいけなかったわけですけれども、あの野暮の私で神様と相撲を取る、もう格闘する、その時に神様は彼を祝福して、もうヤコブではないイスラエルだ、神の皇太子だ宣言されて、彼は勝利を得、そして兄のエサウと和解するっていうのが創世記にちゃんと記されてあるわけです。だから彼も完全な人間ではない、失敗一度もしなかったということは一つもなかったわけです。しかしそれでも彼は神様を信じ、その祝福に預かることができた。ですから私たちもその信仰があるならば、私たち一人一人に神様はそれぞれに祝福を与えてくださり、また私たちを恵みの中に導いてくださることができるということです。まあ、私たちがなすべきことは、実は主が行われた苦しい御業を思い起こせ、これはもう命令権になっているんです。思い起こす、そのことによって私たちは信仰に立っていくことができる。で、感謝のことに今私たちは新約聖書の恵みの中に生かされているわけです。だからこの思い起こすっていうことも、実は自分の力で頑張ってですね、思い起こそうとする必要はない。まあ、中には認知症になったら思い起こされなくなってしまうので、もう自分はダメになるんですかって言われた方もありましたけれども、決してそうではないわけです。なぜならば私たち以上に神様ご自身が私たちのことを知っておられて、また私たちのしていることも全部分かっておられる。そしてまた感謝なことに、まあ、イエス様は地上を去っていかれるときに一つの約束を与えられたわけです。自分は去っていくけれども、もう一人の別の助け主を使わす。それは聖霊であると言われたわけです。そしてヨハネの14章の26節を見るならば、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますという約束があるわけなんです。だから私たちは自分で頑張って思い起こそうとする努力は必要ない。むしろ助け主、聖霊が私たちのうちに働いて、神様が成してくださったその御業を思い起こさせてくださる。数えてみよ主の恵み、聖歌にもあるんですけれども、神様が成してくださったその素晴らしい技を私たちは実は心の中にご聖霊の助けをいただいて思い出すことができる。そしてその神様の御業を思い出すときに、私たちは改めて感謝を捧げることができるのではないかと思います。神様は私たちに喜びを与えてくださる方です。私たちはこの神様が成してくださった 自分のその働きを覚えて感謝を捧げ、そして最後にはもうハレルヤとですね、喜んで締めくくるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、この年もさまざまなことがありました。私たちも失敗したり、また愚かな行動に走ったり、しかし神様はそのような私たちを愛し、そしてまたイエス・キリストの十字架によって許し、私たちにこの永遠の命を与え、また将来希望を約束してくださっておられます。何よりも私たちがただ神様に頼り信じる、その信仰によって生きるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。もう一度神様の御前に出て、自分のうちに成してくださったその数々の御業を覚えて喜び、また感謝を捧げ、もう本当に主を褒めたたえます、ハレルヤと、どうぞ私たちはこの年を締めくくって、また新しい年を迎えるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ礼拝しておられるお一人お一人の家に、主はあなたの恵みと祝福を豊かに与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。